こんにちは、ソンです。
こんにちは、アタカです。ガジェットシアターをお聞きくださり、ありがとうございます。
ガジェットシアター第3回です。ガジェットシアターは、10代のガジェット好き男子2人が、ガジェットを軸に語り合うポッドキャストです。ご意見、ご感想は、ハッシュタグガジェットシアターでツイートしてください。最近、別れの季節ということで、別れが惜しいわけですが、そんな中でも、改めて出会い、これを楽しみにしながら、最近は過ごしています。ミルというインスタグラム、ガジェット系のインスタグラムを運営しています、ソンです。お願いします。
私は、アタカという名前で、インスタグラムやらせていただいたんですが、この度、ライトニングという名前に変更いたしました。で、アイコンも変わったので、フォローお願いします。あと、新生活が始まるということで、そういうガジェット、新生活に合ったガジェットを発信していく予定です。よろしくお願いします。
ああ、ライトニングってあれなんだ。アタカだったんだ。
そう。あ、
なるほどね。ああ、そう、誰かなこいつと思いながら。そう。ライトニング廃止論とかが濃厚になってきてるということで、今日はそういうネタなんだよね。
うん。今日は、大まかな内容言うと、アップルって、次々と新しい製品を出してるけど、
うん、
過去を振り返ると、やっぱ過去の何かしらがあったから、今のかっこいいデバイスを作ったりしているわけじゃん。だから、そういうの振り返ると、楽しいかなと思って、まずアップルの歴史、アップルコンピューターっていう名前で、まずコンピューター作って始まったと思うんだよね。
そうだね。昔はだから、アップルじゃなくて、アップルコンピューターだったわけだよね。
そう。ジョブズが友達と何人かで作ったちっちゃい会社みたいな。そういうのから始まって、いろいろアップル1とかアップル2とか作ってって。
うん。
で、多分最近、パソコンが実は、アップルって iPhone が一番多分有名だと思うんだけど。
うん。
実は最初パソコンなんだよね。
そうだね。
で、2001年に、そこで次に iPod 出した、iPod シャッフルじゃなくて、クラシック。
うん。
で、当時は CD で音楽聴くっていうのが当たり前だったから、
うん。
iPod を使って持ち出して、っていう新しい音楽の聴き方が、ここで初めて定着した。今じゃあスマホで音楽聴いたり当たり前だけど、そういうのも、こっから来てるっていう。
そうか。音楽を持ち運ぶっていうアイデアを作ったのも Apple だったと。
そう、
ジョブズが考えたわけだよね。
うん。で、その後2007年に、ようやく iPhone2G を、日本じゃ発売されなかったんです
けど。そうだね。
アメリカとかで
発売された。日本はだから 3G がすごい早く普及して、2G の時代があんまなかったってことで、iPhone2G は発売されなかったわけだよね。
そう。で、何がすごいって、iPhone2G、当時一番最初の iOS が、App Store とか iTunes Store とかがないんで、そう、当時じゃ、今じゃ考えられないけど。
だから最初に入ってるアプリで。
そう。
何でもしなさい。でも、よく考えたら、ガラケーもそうだったわけだよね。
そうだね。
でも、まだこの時には、アップストアとかもないっていう。
そう。だから、8ギガモデルとかが主流だったから、ね。多くても16。
はいはいはい。
で、その後、日本でようやく、2008年7月11日に iPhone3G 発売して。で、3G 発売されて、ソフトバンクの前に並ん、ね、大行列が。
うん。当時はソフトバンクしか売ってなかったんだよね。
そう。
au もドコモも、iPhone に対応してないというか、
うん。
ソフトバンクと直接 Apple が契約していた状態なんだよね。
そう。で、確かドコモが一番遅かったよね。
そうそうそうそう、ドコモは確か、
なんか意地でも iPhone 売らないみたいな。
そうそう。iPhone4S だっけ？ 確かそのくらいまで確かドコモは売らなかったんじゃないかな。
うん。で、まあ、iPhone3G の次に、まあ 3GS とか4とか、まあ4ぐらいで確かジョブズがなくなって、
うん。そうだね。4を発表してなくなったのかな。確かそのくらいのタイミングでなくなって。
うん。で、まあ iPad とかももう、
うん。
その、生み出して、
そう、iPad もだから iPhone と同じくらい歴史があるってことだよね。
うん。でも iPad っていろいろ意見が分かれてて、その、うん、iPhone あるからただのでけえ iPhone じゃいらなくねっていう意見と、
うん、
ガラケーと iPad 持つから iPhone いらなくねっていう、
ああ、
ネットは iPad で見てみたいな。
なるほど。
まあそういうので、まあパソコンもあるから分かれちゃってたりして、まあ、ジョブズなくなった。
うん。
で、iPhone5 で、
うん。
で、5で確かここで初めてそのさっき話にも出たライトニング、
はいはい、
が採用されて、
確かそれまではすっごい太くて、
そうそう、30ピンコネクタみたいな。
あれ結構壊れやすいやつだったんだよね。
うん。まあそっからライトニングになったと考えると、まあ。すごい進化だよね。
そうだね。結構当時としては画期的な端子で、
うん、まあガラケーもその端子太かったから、
うん、やっぱそのライトニング、
うん、
そうだね。iPad もライトニングが当時使えて iPhone もライトニングが使えてってことで、こんなちっちゃな端子でも、うん、いろんなことができるっていうのが、
うん、
なんか今でいうなんかサンダーボルトとか、なんかそのレベルの画期的なものだったんじゃないかなっていうのは感じるよね。
そうだね、確かに。で、まあ iPhone5 でライトニング、まあこの先ずっと採用されていくわけだけど、まあ、5S とかいろいろ来て、で 5C っていうのが
登場。 5C ね、あのカラフルなやつでしょ。
そう、背面プラスチックで。
そうそうそう。
確かこの辺から多分、ちょっと安価になったから、みんな iPhone 持ち始めるようになった。
うん。確かに iPhone5C で可愛いって言ってみんな買ってたのかな。うん、かそういう印象は勝手にあったりするよね。
うん。まあその個性が出るから、ね、今じゃ iPhone っていろいろ色があるけど。
そうだね。廉価版の iPhone っていうか、あの iPhone、プロじゃない方の iPhone、
うん、プラスとか普通の、
すごくカラーバリエーションが豊富で、
うん、
結構何、友達とかとこう色を並べて楽しんだりしてるイメージがあるけど、
あ、
でも昔の iPhone って言ったら、あのシルバーとスペースグレーみたいな。
そうだね、確かに
そういうイメージがあったから、そこからカラーバリエーションが豊富なiPhone が始まったのかなって感じはするよね。
うん。で、まあ 5C、5S が登場して、次 SE が登場、スペシャルエディションの頭文字取って SE だと言われてるんだけど。
そうだね、 6S と同時に出たのかな、まあ、同じくらいの時期に出たのかな。
で、 6S とか6ってやっぱ画面がでかくなって、ちょっと値段も上がったから、
うん、そうだね。確かだから 5C とかは4インチくらいしかなかったのかな。
うん、そう、そんぐらいだから
結構だから急に大きくなって、まあ、その分薄くなってっていう進化だったと思うんだけど、
うん、だから画面がちっちゃい人はこっち使ってねみたいな感じで、ちっちゃい方がいい人はみたいな、うん、そういうので SE が登場して、で、まあ6なんだけど、6って確か iPhone の売り上げが一番多いんだよ。ずーっと売ってたから、最近まで。2017年 ?16? か、まあ、忘れちゃったんですけど、確かそんぐらいまで売ってて。
そうだよね。僕の周りも6使ってる人がすごく多かった。
うん。
うん。
で、まあ、僕も 6S 使ってるんだけど、
うん。
この辺だよね。今、ずっと iPhone の話してる。中の iOS がさ、 その 5S と SE とか 6、6S で iOS12 と15って結構違うじゃん。
そうか、6と 6S でほとんど差がないように見えたんだけど、
うん、
サポートされた長さが全然違ったんだね。
そう、 Apple ってそのずっとアップデート継続する機種と、
うん、
その一気に落としちゃうタイミングみたいなのがあるから、
うん、
もう買うタイミングってそういうので大事だなってやっぱ思う、う
ん、iPad Pro の初代とかまだ確かサポートされてたりするんだよね。
うん、で iPad の無印も確か今第5世代ぐらい、結構前だよね第5世代っていう。
うん、
それでもサポートされてるのはやっぱ Apple の懐が広いというか。
うん、
でも iOS15 が iPhone6S で対応って驚いてん本当に。
うんうんうん、あ、ウィジェット使えるようになるんだみたいな。
そう、本当嬉しかった。まあ、iOS16 で切られちゃったのが残念だけどね。
うん。7も切られたんだよね、確か。
そう。で、7、8。まあ、8がちょうどギリで、まあ、今年 iOS17 で落とされるかな、どうかな。
だから8を使ってる人っていうのもすごく僕は多いイメージがあって、確か10と同時に出て、すごい10が初めて10万円を超えた iPhone だったのかな、
そうそうそう
確か。で、すごいみんなだから、まあ、10なんて買ってられるかって、Face ID なんだよそれみたいな感じになって、まあ、iPhone10 周年を記念したモデルだったんだけど、Apple が好きな人はみんな買ってたけど、実際には結構 iPhone8 が投げ売りされていたイメージがあるね。
うん、そうだね。その iPhone X サプライズみたいな感じで急に発表されて、そうそう、まあ、画面がやっぱその画面サイズ的には8と変わんないけど、やっぱ縁がすごく細いから、まあフレームレスでノッチが、うん、太いノッチがあってみたいな。で 10S って結構高かったけど、10R って 10S より画面でかくて、まあ、液晶ディスプレイなんだけど、そっちのがその 5C みたいなカラフルなバリエーションがあって安いみたいな。
だから iPhone5C を思い出させるような。
そう、みんな言
ってる。結構だからあの時に、あ、ホームボタンなくなっちゃうんだみたいな衝撃が、
うん
うん、すごかった。
そう、ホームボタンでやっぱその欲しいって人といらないって人で、
うん、
結構意見が分かれるよ、ね、
それこそ僕の友達でもこの間までホームボタンが大好きなんだって言ってたくせに、この間 iPhone 13を買ったのかな確か。SE じゃないんだそこはと思って。
確かに
ね、意外と今となってはホームボタンじゃなくて Face ID の iPhone の方がいいっていう需要が大きくなってきたのかもしれないね。
そうだね。マスクしててもその改善されて、だんだんその使いやすくなっていくから、うん、アップデートで。
そう、だから iPhone XR コスパ最強みたいなイメージになってたのが自分の中でもあるかな。
うん。で、あと、
でまあ、
ん？
次もなかなかすごかったけどね。
そうだね。11。
確か、10R と、10R が最初出た時と同じ値段だったんだよね。
うん。多分、個人的に11の発表が一番驚いたかな。
うん。
あの、タピオカメラとか言われてた、あの。
そうだね。しかも、その時、11 Pro の、タピオカ色みたいのがあって。
ああ、あったあった。
もう、本当にあれはタピオカにしか見えないって。ちょうど日本のタピオカブームと重なったっていうのが大きいのかもしれないね。
そうだね。でも集合体恐怖症の人が無理とか言って結構分かれたのも。
でも今もうみんな見慣れちゃってるよね。
そうだね。そう、ずっと採用されてるから。
うん。だから11がすごくコスパ最強だった。安い、当時一番安い iPhone なのに、
うん。
一番安いくせに、何？超広角カメラもついて二眼なのみたいな。
そう。
2つカメラついちゃうの、これからのスマホの標準って2つはカメラつけないとまずいのかなみたいな。
ああ。
そうだね。そういうイメージ。
あと、
まあ、色も良かったね、結構。
確かに、大人なその質感、色で。
ま、そう、結構。あの、10R はみんな水色が人気があったイメージで。
ああ、確かに。
で、そうだね、11は、イエローとかパープルあたりが人気があったかな。
あ、
まあまあもちろん白黒もすごくいい色をしてたんだけど、
うん、
まあそのうちアップルは白とか黒とか言わなくなるんだけどね。
そうだね。ああ、確かに。で、まあ12と13って、うん、多分、あの、12がまずカクカクした機種になったじゃん。
そうだね。あと、12からは全部のモデルが、あの、有機EL パネルに、
そう。
なったんじゃなかったかな。
あと、ミニが登場みたいな。
うん。12と12 Pro は確か、全く同じディスプレイを使ってるんだけど、
そうそうそう。う
ん、なんだけど、12では、あの、明るさの制限がソフトウェアでされてて、
ああ。
同じなんだけど、あの、見た感じ違うように、差別化されてるっていうのが、あの、ここの、あの、面白いポイントだったんじゃないかなっていう。
ああ。
で、ミニは日本ですごく人気が高かったっていう。
ま、そう。でも、日本人ってやっぱ、あの、小さいものを好むのか知らないけど、やっぱ売れてたけど、世界的に見て、ミニって全然、その、売れてなかったらしいよ。で、
割合としては一桁とかで。
そう。で、13でもミニは継続したけど、うん、で、14ミニ出るかってなって出なかったみたいな。
うん、そうだね。
まあ、13ってノッチがその狭くなったから、そっから。
うん。
まあ、個人的には15じゃなくて12より好きかな。
ああ。そうだね。12ミニが結構今でも使ってる人がすごく多いイメージで。
うん。
でも12ミニの、まあ、唯一と言ってもいいかな、まあ、最大の欠点がバッテリー持ちが。
そうなんだよ。
これが結構あの13ミニだと解消されてたりしてね。
うん。
今13ミニが日本だと在庫不足で。
そう、継続販売されたから。
そう、すごい在庫不足で、僕も結構友達とかにこの4月とかこのくらいの時期になると、iPhone 新しく買い替えたいけど、どんな iPhone がいいのっていう質問よくされるんだけど、13 mini が買えたらいいと思いますよっていう話はよくしてて、
ね、
あれが結局コスパとしては今一番最強なんじゃないかなって勝手には思ってるから。
確かに、ね、ミニシリーズってやっぱその SE とかと、今の8とか SE 第2世代第3世代とサイズがまあ若干小さいけどほぼ一緒だから、
うん、
それぐらいの世代のサイズが良かったなって人はがやっぱそういうの、
うん、
好きだよね。
そうだね。やっぱ人気のある大きさなのかもしれないなっていうのは感じる、
うん。
で、今現行のモデルとして iPhone14、
うん、
でもね、今ね話してて思い出した、あの、この間に SE が2世代出ます。
え？ SE が？
iPhone11 の後と、
そうそうそう。
13の後かな？
11。
あ、じゃあ、11の後と？
11 の後に第2世代が。
そうで、そう。第2世代が出て、これがまた、意外と人気が高かったんだよね。
そうだね。僕の知り合いにも、SE2 にしたって人がいるって聞いて、
うん。
で、未だに使ってるから、まあ、まあそういう長持ちさせるのが得意な人っていうのもあるかもしれないんだけど、やっぱ、そのなんていうのかな。
うん。僕の母親もやっぱ iPhone SE の第2世代使ってたりするね。
うん。
結構あれは、うん、なんかクラシックな感じの 人気があって今でもこう iPhone といったらあの形っていうイメージが定着してるのかもしれないなって感じで、
うん、
で、iPhone13 の後にも iPhone SE 第3世代
そうだね、確か2と3って見た目は全く違いはなかったよね。
そう、カラーバリエーションがここで、
ああ、
ホワイトがスターライトになって、ブラックがミッドナイトになったっていう。
ああ、確かに、
まあ、若干色味は変わってるんだけど、ね、ほとんど差はなかったのかな。僕も実際にミルの方で両方第2世代第3世代、
ああ、
ちょうど その時両方とも第3世代のミッドナイトと第2世代のブラックがあったから、
うん、
そこで比較はしたんだけど、
うん、
まあ、両方ともいい機種だったかなっていう。
そうだね、やっぱ SE っていいよね、
うん、
その SE 第1世代も、
うん、
その安価で手に入るみたいな、
うん、っていう。あれで iPhone SE 第3世代は 5G に対応っていう、
あ、
ここが大きな違いなのかな。これ以外にほとんど差はないんだけど。
そうだね、あと中のチップとかそういう、
あ、そうそうそうそう、
あとカメラ性能も変わらない。
これがね、なんだっけ、フォトニックエンジンだったかなっていうのが入って、
あ、
若干綺麗になったみたいなんだけど、なんかのセンサーとかレンズが変わらなかったから、
うん、
あんまり大差はないのかもしれない。それもミルの方で比較画像が出てるんで、
ああ、
ぜひ見てもらえればいいかなっていう感じかな。
はい、
iPhone 今14シリーズが出てる。iPhone 14に関してはどうかな。
その初め後長らく採用しててダイナミックアイランド
で、ね、
が採用されて、
うん、
でダイナミックアイランドがプロとプロマックスで採用されたじゃん、
うんうん、
で15がその無印とか全部でダイナミックアイランドになるんじゃないかっていう
説
が有力なんだけど、
あと iPhone 14からチップがプロとプロじゃないやつで差別化されるっていうのがあったんだよね。
うん、
で iPhone 13と14がほとんど変わらないじゃないかっていう。
そうだね、
そういう現象が、だからなんて言うんだろう、足踏みしたのが iPhone 14 だったのかなっていうイメージは。
ああ。で、そうだね。確かに足踏みしてる感じは、まあでも若干ケースの互換性みたいなのがなくて。
そうだね。iPhone Pro、プロは互換性がないんだけど。
うん。
プロじゃなくて。
まあ無印。
無印は互換性があるみたいで。
そうだね。
あ、あとプラスが出たんだよね、ここで。ミニが廃止でプラスが追加っていう。
無印の見た目なんだけどサイズ的にはプロマックスみたいな。
はいはいはいはい。
プラスって売れてるのかな。まあ大画面がいいって人、
うん、
だけどプロマックスには手が届かないみたいな、
うん、
そういう選択肢が増えて、まあ、いいんじゃない。
僕の周りで iPhone 14プラス使ってる人は一人もいない。
そうだね、確かに無印が一番多い。
電車とか乗っててもプラス使ってる人あんまいないね。
そうだね、
うん、そんな感じかな。
で、まあ15なんだけど、
はい、こっからですよ。
12と13ってカクカクした機種だったじゃん。
はいはいはいはい。
でもその丸みを帯びた過去の iPhone みたいな形状になって、
うん、
でさっきのそのだからケースの互換性みたいなのがまたなくなっちゃう多分。まあでもその方が持ちやすいっていう人もいるし、まあカクカクした方がいいっていう人もいるからちょっと分かれるかなとは思うけど。
そうだね、カクカクしてた方が僕としては三脚につけやすいっていうのがあってすごく良かったんだけど。
ああ、そういうのに固定したい人はちょっと大変、
まあ、マグセーフでつけろって言われたらそこまでだね。
そうだね。そう、マグセーフがで、これ以上カメラを大きくするとマグセーフに対応できなくなっちゃうから。
そうそうそう、カメラも前回も少し取り上げたけど、マグセーフこれ意外と今アップルのボトルネックになってるんじゃないかって話が濃厚で、
うん、だからそのちょっとカメラが小さくなるんじゃないかな。
うん、それはよく思う。
11と比べて14ってやっぱカメラがすごくその広くなったから、
うん、
比較すると本当びっくりするぐらい広い、
うん、そう、11、そうだよね。そもそも11のカメラが最近すごく小さく見えるというか。
そう、当時見ただけでもすごい大きいって思った、
ね、大きく見えたんだけどね、あれが小さく見える時が来るとは思わなかった。
そう、驚いた。で、あと15で、まライトニングの問題が一番重要視されてる、
うん、そうだね。まあ、僕はライトニングでもいいんじゃないかって最近思うようになってきたんだけど。
あ、そうだね。まあ確かにそのライトニング、まあいろいろダイソーとかアンカーとかいろいろ売り始めたから、純正か買わなくても、まあ、充電ができるから、
うん、
まあ個人的にもそのあんま困ってないんだけど、まあ、EU でなんかライトニング禁止法みたいな。
そうだね。
できちゃったから USB-C になる可能性が高い。でも、Apple の場合やらない可能性もある。
EU モデルとか作って、
あ
っちだけ、USB-C のモデル売るとかも、可能性としてはないわけではない。
まあね。でも、そうすると USB-C 嫌いな国がどんどん、それ作って、
うん、
ってなっちゃうのを予想して USB-C にするかもしれん。まあ、そこは何とも言えないけど、
僕が今 AirPods の第一世代を使って、あ、 AirPods Pro の第一世代を使ってて、
うん、
なんで第二世代をまだ買ってないかっていうと、
うん、
多分近い将来ほら、第一世代も途中でマグセーフに対応したケースになったでしょ、同じ値段で。同じようにUSB-C になるんじゃないかなっていう、
あ、
そういうか、淡い期待をしていて、だからまだ買ってないっていうのがあって、
うん、
まあ、やっぱどんどん周辺機器も USB-C になっていくかもしれないし、
うん、
ね、マジックマウスってわかる？
あの Mac の、
うん、裏側に充電ポートがついててよくわかんないやつ、
うん、
あれもどうなるのかなっていうのが僕は最近気になってるね。
そうだね。Mac が今 USB-C だから、
うん、
そのマジックマウスとかトラックパッドとかも USB-C になる、
うん、のかもしれない。
うん。
だって iMac 買うと USB-C ケーブルじゃなくて、ライトニングケーブルがついてくるっていう。もうわけわかんない。
本当で。
もうそういう感じかな。
うん。
そうか。ちなみに今 iPhone 買うとしたらどういうのをおすすめしたい？
今？いや、やっぱ、まあ、個人的に言うと14はおすすめしないかな。やっぱ13ミニが強いけど。
じゃあ、まあ場合によるけど、じゃあ、まあ写真、写真、よく撮る人とかによって変わってくるじゃん。
ああ。
じゃあ、例えば、高校生とか、
そう、
大学生くらいの人で、
うん、
iPhone 買い替えたいなって思ってる人だったら何か。
まあ、それだったら、多分14 Pro ぐらいかな。あ、でも、まあ、そうだね。プロ、普通のプロがいいかなと思う。
お
ぉ。なぜって。
高校生、大学生でプロか。
まあ、高いけど、でもその、インスタ映えとか狙ってる人が、あと、
あ、そういうガチの人ね。
そう。まあ、そういう人だったら、まあ、プロでも全然いいんじゃないかなと。
ああ。結構僕の周りはそういう、あの、そのくらいの年の人からの、まあ、相談が多いんだけど、みんな iPhone13 シリーズをおすすめしちゃってるね。
ああ。
プロはいらないし、14買うくらいだったら、13でよくねって言って。
確かに。まあ。
プロ、だってプロ、やっぱ高いし。
まあ、円安でね。で、
望遠カメラ使わないし。
確かに。
っていうのはあって、まあ、高校生、大学生くらいだったら、まあ、十分なんじゃないかなっていう13ミニくらいで。
まあそうだね。
っていうのが僕は勝手に思ってたりする。逆にじゃあ、あの主婦とかでちょっと iPhone 古くなっちゃいましたみたいな、 iPhone8 今使ってますとか、
ああ
iPhone XR 今使ってるんですけどくらいの感じで買い替えるとしたら、
まあそこはやっぱ iPhone SE 第3世代第2世代がいいかな。でまあSE 第4世代が出るか出ないかみたいな話もあって、
うん、
そこで 10R、10S とかホームボタンが廃止されるじゃないかみたいなことが出てるから、まあ今ホームボタンないのに慣れてる人は第4世代待つでもいいんじゃないかなと思うけど、でもホームボタンって結構人気だから、まあそういう主婦とか長い間慣れちゃってる人は SE 第3世代買い替えちゃっていいんじゃないかと思います。
うん、まあそうだね。まあ写真撮るのが好きな人とかはね、あ、もっといいの買えばいいし、
うん、
まあ、迷ったら SE とか迷うような方々は、
うん、
とか13シリーズとか言っても14でいいんじゃないかなっていうのは思うよね、うん、
そうだね。
じゃあまあ今日は iPhone 特集ということで、やってきたわけですが、改めましてあの見るというあのガジェット系のインスタグラムもやっているのでぜひフォローもお願いします。
ライトニングもまあこれからどんどん投稿していく予定なのでフォローお願いします。最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回お会いしましょう。